ニョキニョキラジオ。
こんなもんかな。はい、皆さんこんばんは。始まりました、タテとコウタのニョキニョキラジオ MC でありますタテスパーコリノです。この番組は、タケノコ書房という電子書籍発行集団があるんですけども、そちらの方で発行している電子書籍の紹介などをしながら基本だらだらと、雑談を繰り広げていく、ボンクララジオでございます。よろしければ最後までお付き合いください。珍しく、ほぼ定時、からのスタートなんですけど、定時からだとと、なんかあずき D からは意外なものすごく意外みたいに言われて、定時じゃダメなんですかって確かにちょっと8月はバタバタしてたせいもあって、だいぶちょっと定時にはなかなか始まれなかったんですけども、まあ定時に始まったからといって、あの別になんかちゃんとした放送ができるわけでもないんですけどね。まあ、とりあえずね、ペロペロと、やっていきますかね。まあね、ちなみに手元ではあの iPad でドラゴンコインズがかぐや姫が出てきちゃったんでちょっとやってるんですけど、あの割とまああの原稿中はそうでもないですけど、ニョキラジ中は一応ある程度そこまで原稿を開いてることはないのですが、割とニョキラジ中はなんか放送しながら手元で別のことやってるってことは、まあ、まあまああるのですけど、これをあのマドリンとかに今日はなんでそんな複数のことが何個もできるんだみたいに、なんかしないけど怒られます喋ってる間ぐらいは別にできるんじゃねえのかな誰もという気はするのですけどね。まあニョキラジ放送中にあの今ちょっとゲームやっててっていうタイミングの時は微妙に静かになってる時はたまにありますけど、一応放送に支障のないレベルでは
2000年、ソシャゲ系のあのイベントは、だいたい時間決まってんのと制限時間があるせいで、どうしてもね、そのタイミングじゃないとっていうことが多いな。はい、あ、ちなみに一応8月の修羅場は一応抜けたのかな、今週の前半の方で、なのかなと思うので、なんかまあクソ暑いのもありますけど、クソ暑いのプラスその中で修羅場を変えたせいもあって、割と何でしょうね、割とへばってますね。皆さんは大丈夫でしょうかね、夏バテとかね、夏バテというより単純に僕の場合は普通にでもそれも夏バテというのかな、暑さにやられてたというよりは、なんか室温の36度37度とか平気で言ってましたからね、今年の夏はね。扇風機の前だけは涼しいんですけどね、こんな感じだったので、まあとはいえあんまり金もないので、仕方ないので家でポチポチ、ソーシャルゲームをしてるか、暑すぎて、あまりにも暑すぎて、寝てるかのどっちかですね。っていう感じですけどね。そして9月1日、本日はあれですね、宮崎駿監督が、いつものいつもの引退宣言を、また5回目か6回目ぐらいの引退宣言をしたような気がするんですけど、そんな日でもありつつ、東京タワーの老人形館が閉館をしたという、日でもありつつ、ね、人形館はな、閉まったな、今日、行きゃよかったっすね、閉館の日記念で、誰か行った人いますかね、というか、なんか子供の時に1回ぐらい行った覚えはあるんですけど、それ以降記憶がねえじゃねえなと思ったんで、なんか閉館する前に1回ぐらいは行こうかなと思ってたら、まあ結局逃しちゃったっていう感じなので、残念ながら、最後を見届けられなかったなという感じですかね。かぐやは逃げてきた。はい、ではいつも通り、紹介いけますかね、ダブルご紹介の、はい、この番組はサイゾコタの連携ラジオもと申しまして、電子書籍発行集団であります。で、竹の子書房という、団体があります。くれぐれも普通の出版社ではありません、ただの電子書籍研究団体でございます。で、この竹の子書房というのは、今から約3年、もう3年以上前になるんですけど、にから、ツイッター上で、自然発生的に募った、面々たちがこう集まりまして、電子書籍の、発行に関する、まあ、原稿だったり、編集やら何やらの作業だったりをのもろもろしていって、そこで、蓄積していったノウハウを、集めて、まあ、研究しているという団体でございます。まあ、有志による、だったりですね、はい、なります。で、今現在竹の子書房では、まあ、電子書籍の方を発行してるんですけれども、基本的には、まあネット上の、まあ、ツイッターなり、まあ、スカイプなりいろんな形でもって、企画やら何やらを立てておりまして、そちらの方で、作られた、企画というものを、ツイッター上であればできあったなどにまとめまして、あとは各自のブログなどの塩漬けの原稿なんかでは、まあ、そちらの方のブログの、原稿なんかを、 取る形にしまして、でそれを、元にしたものを、構成かけ、さらに、イラストレーターさんたちに表紙を募集し、それを付け合わせたものを、構成かけ、組版し、電子書籍として発行しております。たけのこ書房のウェブサイトがありまして、そちらの方で全ての電子書籍の、紹介をしているんですけれども、 URL の方が http://www.takenokoshobo.com/たけのこ書房 .com ですね。こちらの方までアクセスしていただきますか、もしくは Google などの検索サイトでたけのこ書房というふうに検索していただきますと上の方に出ると思いますので、そちらの方からアクセスしてください。そうしますと、たけのこ書房の、トップページに行きます。で、このトップページの一番下段の方にあります、書目録というコーナーがあるんですけれども、こちらの方で、ずらずらと並んでいる表紙絵が、全ての電子書籍の表紙になります。たけのこ書房の方では、電子書籍の方の形式が、2種類ありまして、旧来から発行しているのが、PDF 版、3月から、新規でスタートしている形のものが Kindle 版になります。それぞれ、入手方法が違います。PDF 版の方は、表紙絵のところをこのね、書目の、表紙絵のところをポチッとしていただきますと書誌情報のページに飛びまして、この書誌情報のページの中段にありますダウンロードアイコンのところをポチッとしていただきますと、PDF のファイルが直接開きます。ですので、あとはこれを保存していただければ OK ということで、会員登録をしていただくとか、料金をいただくと面倒な手続き一切なしで、楽しめるようになっております。PDF 版に関しては無償になっております。一方 Kindle 版の方は、表紙絵のところをポチッとしていただきまして、書誌情報のページに飛びましたら、そこの、中段にありますダウンロードアイコンのところをポチッとしていただきますと Amazon の、Kindle 版の、販売サイトに直接飛びます。ですので、あとは、Amazon さんの、購入手続きに沿って、お買い求めいただくという形になりますので、こちらの方は優勝版という形になります。ですので、それぞれ、入手方法が違いますのでご了承ください。また、PDF 版を過去に出していて、それを Kindle 版の方に、移行させた、まあ、移植版という形で出した形のものというのは、Kindle さんの方の、規約によりまして、PDF 版の方の無償の方で出せた PDF 版の方の配信を、1回、休止しているという形になります。これは規約に基づくものですのでご了承願えればなと思う次第です。以上かな。はい。というわけで、まあ、この流れで、新刊の紹介いきたいんですが、まあ、今週は新刊はなしと、いう感じですかね。8月は結局、語り物だけかな。PDF の方の、やつだけかなという感じなので、Kindle の方は新刊出てないですよね。はい。まあ、優勝版であれ無償版であれ結局、作業してる人たちも結局傍らで、本業の傍らでやってるところもありますので、なかなか、出る、ペースが一定しないのですけれども、その辺も、ご了承願って、気が長に、お待ちいただければなと思う次第でございます。はい。あとね、まあ、その代わりでも何でもないんですけれども、まあ、たけのこ書房の方でいろいろ活動していることの報告や、あとは作業の手順やら、あと人の紹介やら、まあ、重要事項のご紹介を、気軽な形で楽しめる形のブログ、オンライン総合情報誌、まあ、ブログですけど、週刊ニョキニョキパンチ、こちらの方が、で、 がほぼ日韓状態になってるんですけれども、このペースが果たしてどこまで続くのかよく分かりませんが、なぜか、現状日韓みたいな形になっておりまして、非常に、ご好評をいただいております。結局8月からのスタート以来結局ほぼ 毎日だよね。毎日更新みたいな感じになってるよね。もうなんか5日以降はほぼなんか日刊みたいになってますね。ねえ、まあなんか、いろいろな形での記事があるんですが、まあその中にも役立つ情報に沿った形のものもあれば、不定期連載のものもあれば、漫画あり、読み物あり、漫才あり、何でしょう、ごごごありなのかな、いろいろな形になっております。で、今のところ、この電子書籍関連のこのライブドアブログの中ではなかなかご好評をいただいて、これ次第でございますので、なんだっけ、この間5000ビューいったとかだっけな、もうなんか記事が埋もれちゃってるからわかんねえな、なんか霧のいい数字をなんか取ったんだよね、なんかねブログランキングのなんかパーツ見ると一応なんか1位にニョキニョキパンチって書いてあるな1位でいいのかな。ああ大変高好評のようですので、ぜひ楽しみにしていただければなと思います。まあこれはこれでまた各自が書きたいように書いてるというのもありますけど、タグも相当なタグですけどね こんな感じかな。なんかあるニョキパンに関してこういうことはこれだけは抑えておきたいみたいな、ニョキパン、ニョキパンと一応タイムライン上では皆さん言っておりますけど、ニョキニョキパンツでもなく、ニョキニョキした、パンチラでもなくニョキニョキパンチですので、今日の記事では上沼さんの会談かな、は、第2回目が載っておりますですね。はい。一応なんか第1回目がアガイランドゼルで2回目が家に帰るまでなんでがなんで完全に55順ですねこれね。はい。まあ上沼さんのことなんで50はなんか50何話とか普通に出てくるような気がするので。ネタに困るってことはないでしょうね。ネタには困らないけど、単純にお忙しい方なので、書けるときにこうネタストックしとかないと、みたいなことが、目下の、お悩みのようですけどね。はい。なんか新連載がスタートするの？スタート予定の新連載が、企画でね。はいはい。なんか基本なんか、何々さんの何々講座みたいなパターンが、だんだんずっとなんか不定期連載で、定着しつつあるのかもしれないですね。それの講座がいろいろスタートするっぽいですね。はい。まあ、よろしいんじゃないですかね。はい。まあ、ここのね、ブログの、発表した形のものが、なんか、いずれは電子書籍内でまとまってって形もあり得る かもしれないので、ぜひ楽しみにしていただければなという感じですかね。一応スタート予定はいいけど、これいつ初スタート予定なのかわかんないですけど、近日かな、近日スタート予定、雨宮順次の、恐怖表現講座というのがスタート予定らしいです。今後それから、タケノコ処方に関しては以上かな。で、まあ、タケノコ処方じゃなくて、タケノコ処方のでも、所属していらっしゃる方々の、ご本の紹介で言うと、先週、急遽出てくれました、鳥海誠さんの、参加されております恐怖学校玉、結局本当 の, あの読み方はやっぱ玉向かいだったんですね。ゲータマゲータマと、コードネームでは言っておりましたが、ご本人も言ってそう言っておりましたが。はい、ね、あーはーはー、なるほど、なんて読むんだろうそれ。まあ、当たりになんか読めねえのが出てきたぞ。新刊がと言われたものの、玉迎え以上に読めなくなってきたぞこれ。水中でいいのかなそれ。玉迎えに関しては、鳥海誠さん、深澤夜さん、そして戸上さん、戸上なんだっけ下の名前。出てこない。パッと出てこない。パッと出てこねえな。そうな、こういう時ね、タイムラインからはすぐ出てこないのね。出てこねえな。まあいいか。深澤さん、戸上さん、鳥海さんの3名で、お送りしていくいつものトリニティ、シリーズの8月の最終、だから先週かな、出たばっかになりますので、ぜひぜひ、よろしくお願いいたします。水曜日のスタートなのね。名前がわかんない。フォロワーリストからすぐ出てくるとかないな。ないな。クソ。おかしいな。どこだ。そういえばちゃんとした読み方を聞いてないけど、でも多分戸上重明でいいはずだよな、おそらくな。はい。解決です。はい、といった感じですかね。なんかあとはありますか、お知らせは、新刊なり個人的なお知らせなりなければ。じゃないんじゃねえのかな、水中おい、といったわけです。じゃあまあ一旦休憩入りますかね。特になんか あ、しまった、またあれをいじくるの忘れてたな。プレイリストいじくるの忘れてたな。ちょっと待ってくださいね。たまにいじくらないと、いつもね、だっても同じ曲が流れてしまうので、かな。はい。では、休憩中の曲です。歌連さんの紡ぐ糸、真夏の午前4時、365分の1になります。聞いてもらって再開して、特に何もネタないときは、また、いつものどうしようかっていう感じの、ことにはなると思うので、そのまま困った放送になるか、何にもない放送になるか、なんかネタを、頂戴するか募集かけるか、感じですかね。それでもう漫画持たなければなんかかける感じでいきましょう。今のところゲスト様の予定は今のところないのででは一旦休憩です。
タケノコ書房の最新刊は土におう麓の村八重という名の女中黒見みさおがよどみの村を語る。羽賀沼沙羅発案江ヶ崎シリーズ皆まで言うな。タケノコ書房文庫より好評配信中。失われたその表も残されたその唇も、もう次の句を紡ぐことはでき。
見なかったことにしましょうか。そう言いたくなる裏事情をプロの編集者加藤はじめ氏が紐解きます。タケノコ教養文庫。なぜ絶版本は電子書籍になりにくいのか。価格は99円、 Amazon Kindle ストアで好評発売中。そう、こんな事情があるのですよ。
トコヨの闇より来たりて、ロマンあふるる謎へ去る。怪奇の家族いざ水産。黒見みさお著、嘘つき曲馬だ。タケノコ書房学級文庫より好評配信中。
道を切り開け、詐欺に始まり誠へ続く小さな男の大活劇。タケノコ書房絵が先シリーズ、ペテン師と身代わり。作画ポール、お話黒見みさお、企画発案表示。行くか生きるか二つに一つ。 さあ選べ。
365分。 と変わらない君のように思ってたけど、今日から新しい君が始まるんだね。どんな君になるのかな。きっとそこには笑顔が溢れてたんだ。君を包む優しさが。そう、今日は君の生まれてきた日。おめでとう。
タケノコ消防。
はい、お聴きいただきました曲は、歌連さんの紡ぐ糸、まあ、夏の午前4時365分の1の3曲になります。なんもないなんもねえな。特にやることがないのでどうしたのかな。そういえば、怪談とかとか怪談百景の朗読のデータとかあったような気がするな。どれぐらいなんだろうな、分量がわかんねえな。今からぶち込むせいでどうなんだろう、どれぐらいの何なのか全然わかんねえな。ちょっと待ってよ。あ、結構あんな。51分とか30何分とか結構な分量だな気軽にかけられるようなレベルじゃねえな意外とじゃあちょっとここでっていう形よりは、僕が緊急でちょっと出られないとかそういうパターンの時にがっつりかけてもらうとかじゃないと厳しいかな、この分、あれは、量は結構多いぞこれ。今ちょうどちょっと iTunes で時間をちょっと見てるんですけど、怪談百景の方も、50話ずつでだいたい50分から1時間ですね、これね。これはどこだっけな、かまどめこさんのところだったかな、あの方で朗読をしていただいたというか、ありがたいことに朗読したいという形でしてくれた放送の回なんですけど、まあ放送中にってなるとだいぶちょっと長いなぁ俺は参っただな。今はちょっと厳しいっすな どうしましょうかね。じゃあ別のなんか朗読とかかけられるもの、何があったかな。なんかちょうどいいのがねえな。
ちなみに今僕の手元では何が行われてるのかはちなみにこれ分かるのかな。ちなみに音は出してるんですけどね。ちなみに iPod と iPad でそれぞれ違うゲームをやりつつなんですけどね。PC は PC で PC の方のあの iTunes とかの今データ見ながらやってるんですけど、細かいのしかないんだよな。ちなみにそろそろドラリーの方開幕時間が迫ってますけどね。まあ片手までやれるからいいんですけど、曲かけるかな。長いけどかけてみますか。今いただいてる朗読の方のデータが怪談とかと、あと怪談百景の1や2やとそれぞれなんですけど、とかが全部で 8本分で、33分の51分だから、80分か、80分百景をちょっと一回一旦行ってみるかな。どういう状態なのかも僕もよく分かってないので、これがだいたい57分となってますね。ちょっと約1時間ぐらいですかね。これで約半分の50話分ぐらい、ありますが、
ちょっとでは一応朗読のこちらのデータの方はかけてもいいですよということで、許可いただいております。まあ何も動きないので朗読かけますかね。竹の子処分館の、怪談百景、第1話の、序文から、1話から50話まで行きましょう。まあ約1時間なんで、結構な時間だと思うんですけどね。ではお聞きください。
竹の子処方文庫怪談百景。井原若杉、近藤宗臣発案。第一夜。お待ちしておりました。どうぞ座敷へお上がりください。あなた様が今宵最後のお客様でございます。こちらのろうそくにお名前を書いていただきまして、それで結構でございます。ろうそくをお持ちになって、どうぞ奥の方へ、中の方へ。来訪、有川優。男は、交番の奥で頭から座布団をかぶった。ノックの音とともに笑いを含んだ声が聞こえる。
開けてよ、おまわりさん。小包のお届け物ですよ。僕のかわいいの舐め回してくれるんでしょ。
あの尻軽男は死んだはずだ。公衆便所で殺されてた。
関係を知られたくなくて通報しなかった。それだけなのに。
新しいお友達が来た。黒見みさお。不当たりの手形をつかませたのがバレた。追われてこの廃屋に逃げ込み一息。午前四時、真っ暗な中に小さな影が二つ浮かぶ。両手を広げる形をとり、滑り寄ってくる。驚く間もなく、影が両膝を抱き込む。骨がしびれ、そのまま 床に崩れ落ちた。俺はここに逃げ込むよう誘導されたんだと悟る。帰り道、りょんりょん。近所の児童公園のベンチに一人の青年が座っている。典型的なヤンキーと呼ばれる格好で、帰宅途中の私に一瞥もくれない。いつもの時間、いつもの場所で彼は少女を待っている。清楚で透明な少女が彼に駆け寄り、膝に手を置くと同時に二人は砕け散る。見届けて帰るのが私の日課。やは、りょんりょん。美和子の恋人は俗に言うヤンキーでも優しい人だと彼女は言う。
児童公園で仲間外れになっている子供を見過ごせない人なの
と。
子供が絶対に喜ぶ必殺技があるの。彼が泣いてる子供の前で私の頭を叩くの。
彼女がもう100回近くも砕け散ったはずの額に手を当てた。美和子の三回忌の夜のこと。差出人不明。そうや、俺は癌と診断され2ヶ月も入院している。毎日何も変わらない。
谷田さん、小包届いてますよ。
看護婦さんが小包を持ってやってきた。俺はそれを受け取り首をひねる。俺の名はあるが差出人がない。疑問に思いながら箱を開ければ、そこにあったのは呪いの人形だった。俺は呪われていたのか。
衆、ぬくいてる。
でさ、タトゥーお守りにしてた子いたじゃん。あの子さ、あの後何度も樹海行くの。で、ある時鏡が落ちてるの見つけたって。したら急にやっとあったって自分で服引きちぎったんだって。したらその下のタトゥーが鏡に映って裏返るじゃん。その途端よ、ザーって周りに血の雨降ったんだって。マジで。
紅引き、中野冬鉢。彼女の口紅が好きだ。今夜もむさぼり、ちぎにふける。
市販品じゃないから。
という彼女に連れられ来たのは、深夜のカンナナ。死亡事故発生現場の看板の前、彼女は
暗い路面から生えてきた指をもぎ取り、唇に運んだ。
ね、いい色でしょ？
厭然と微笑み、唇をすぼめてみせる。挨拶。中野冬鉢。その駅では愛し合う男女の前に、まれにランドセルを背負った少女の妖精が現れる。そして深々とお辞儀をし、その拍子に中身がこぼれホームに散らばる。だが見てはいけなかった。中身は教科書ではなく、うじが湧いた胎児とつながったままのへその緒、胎盤だったからである。夜空。伊原ワカサギ。夜空がとてもきれいだったので、吊り橋の手前で車を止めた。橋の中ほどに白い着物が畳んで置いてある。自殺かと思い慌てていると、白い着物がむくりと立ち上がって、そのまま川に飛び込むのが見えた。翌日、ヤクザの水死体が下流で見つかった。新聞記事によれば、着衣に乱れはなかったという。つきもの、ゆう。海から来たものを拾ってはいけない。この村の言い習わし。村の少女は浜辺できれいな着物を拾った。家のものは捨てろと言ったが、忠告を聞かずに着物を着てしまった。彼女は何かに疲れたように、
行かなきゃ
とつぶやき続け、満月の晩に着物とともに海の中へ消えた。あくる日、村の浜辺にきれいな着物が。波隠し。小太郎。毎年のように観光客が消波ブロックに吸い込まれ消える防波堤。無機質な岩が織りなす隙間に青黒い海面。去年妻が死んだ場所へ花束を浮かべ黙祷する。ジャボッとしぶきを上げ、花束が消えた。水底から伸びた藤壺まみれの腕が花束を引き込んで、その薬指に妻の結婚指は。喪服の私は彼女の遺影を抱きしめる。メイク、せんべい猫。昼下がりの公園でママ友達と井戸端会議。子供たちは砂場でトンネル工事に勤しんでいる。談笑していると子供たちがこちらへやってきた。その顔は真っ赤。 大慌てで確認すると、それは血ではなく口紅だった。
どうしたの？
お姉ちゃんが。
子供が指さした砂場に、口紅を持った右手が生えていた。録音、円盤人。破格に安い音楽スタジオを見つけ、 K 君は喜んで契約した。幽霊が出るらしいとの噂だが、レコーディングは快適だった。
こっくりさんで呼び出してやろうか
と K 君は笑った。帰宅して音源を聞き、そのまま凍りついた。何者かが徘徊するズルズルという音が全編にわたって入っていたからだ。落とし物、逆さ吸血鬼。バス停のベンチの下に封筒が落ちていた。正面に大きく遺書の文字。落とし主がわかるかもしれないと心を痛めつつ、入っていた便箋を広げてみた。
返してください、
声がした。見上げると、そこには服装が乱れた若い女。次の瞬間、女がふっと消え、真後ろから何かが叩きつけられる大きな音がした。数珠つなぎ、竹よいて延長。祖父の葬儀の時、遺影の裏からスルスルと麻紐が伸びてくるのが見えた。紐はムカデのように祖母の着物を這い、喉元をずるっと突き抜けた。祖母は全く気づいていない。誰も見えていないようだ。紐は次に姉の喉元、母、最後に私の喉元へ。それから祖母、姉と次々に事故で亡くした。昨日、母の葬儀が終わった。背比べ、黒鶴ばみ。このアパートへ入居して1週間、視線を感じるようになった。それはだんだんはっきりとして突き刺さるようなものへと変わった。座ると見下ろされ、立つと見上げられる。利便性は良かったが、夜も眠れないありさまにまた引っ越すことに。退去する日、今の柱に傷跡があるのを見つけた。あの視線より少し上だった。
はこれに。黒見みさお。ここが葬儀場だなんて信じられない。棺の息子は眠っているようで、顔の周りを花で埋めている今でも信じられない。と、その唇が大きく開き、赤く濡れた小人が吐いてて、私を見るとにたっと笑い引っ込んだ。息子の口がパクンと閉じる。あとには色のない唇に小さい真っ赤な手形が一つ。黒髪りょんりょん。一回きりの女とホテルで別れて、いつものラーメン屋へ入る。油膜でくすんだガラス窓の向こうに、あいつがいる。大将、ごちそうさま。大将は、少し同情するような表情を見せた後、丼の底の、黒い塊を捨てる。俺と大将以外は見えないらしい。あいつを捨ててから、俺の食べるものの中には黒い紙が入っている。隠し味、りょんりょん。まだ続いているのか。席を立ち、レジに向かう男の背中を見ながら、誠治はため息をついた。ラーメン屋を始めてから6年。丼の底に黒髪の残る客が何人かいる。俺と一緒だ。そう思いつつ顔を上げると、いつものようにガラス窓の向こうに男がいる。最高の出汁を取った後に捨てたはずの良一が。防空壕、円盤人。入り口が崩れ落ちた祠の中で、俺は助けを求めている。必死で岩肌をかきむしるも、生爪が割れて流血するばかり。真の暗闇に、青白い光が差し込む。振り返ったら、兵隊服の男が笑っていた。手のひらを見て、理由がわかった。俺は、もう骨に。とっくの昔に、彼らの仲間になっていたのだ。教室で円盤人。授業中、鈴木は気づいた。壁際に座った小林の頭がザクロのように膨れ上がっている。紫色で、いびつで。 目が合うと彼はにやりと笑った。頭が破裂した。悲鳴を上げて居眠りから覚めた。教師に叱られながら、ふと鈴木は思い出した。小林が先月、トラックにひかれて亡くなっていたことを。六道中野冬鉢。村中を覆うその腐朽が六道の辻馬頭様の祠から出ていることは明らかだった。村人に壊れた徳僧が祠の周りに輪廻図を描き廃棄を張り巡らす。図経の後、祠を開けば観音様が餓鬼道へ向いている。僧はまず象を地獄道へ向け、吹き出した腐朽悪鬼を御法で打った後人間道へ直したという。独り立ち、ぬくいてる。カレンダーを買うとまず、裏庭の井戸で溺れて亡くなった弟の命日に印をつける姉が、今年はそれをしない。なぜ？と問うと、もうそろそろお前の相手もしてやれないの。と微笑んだ。そして6月のある水曜日にハートの印をつけた。白い影、そうや。運転手は、誰だよ、こんな場所に呼んだのは。文句を言う。あぜ道に待つと連絡が入ったのだ。気分が沈んでいた。人影が見え、車を止め、ドアを開ける。運転手は客が乗り込んだのを確認し、ドアを閉め、お客さん、どこまで？聞けば、地獄まで、ぽつりつぶやかれる。え？驚き、振り返れば、客は消えていた。襖の向こう、猫屋堂。ぶすりと畳を貫く音がする。襖の向こうで、姑が包丁を畳に突き刺している。舞よ舞よ、髪を振り乱し、目を血走らせながら、狂ったように。包丁を振り上げる。私を殺したくて殺したくてじれているのだ。いい加減諦めればいいのに。まったく死んでからも往生際の悪いこと。先に殺しておいて正解だったわ。 プールサイド、りょんりょん。幸子の家の庭に絵はがきの南の島を思わせるプールがある。そのプールは水ではなく色とりどりの布で満たされていた。それ夫の浮気相手たちの洋服なの。喪服を切り刻む手を止めて彼女が微笑む。プールの周囲を半透明な女たちが取り囲んでいた。私も彼女たちに仲間入りしなければならないらしい。自家製おぼろちゃん。酔いつぶれて入ったラーメン屋で吹き出した。客も店員もみんなハゲているからだ。振り返りぎろりとにらむ顔には女性もいる。シャッと店員が湯を切った麺は黒い。濁ったスープに投げ込まれたそれは確かに髪の毛で、僕はもう逃げ出しているのだけれど、びっしりと貼られたお札のせいで戸が開かない。餌場小太郎。地元の歩道だけしかない小さなトンネルを通るとき、いつも体のどこかしらにかさぶたがあるのに気づく。私は乱暴にかきむしって皮膚から剥がしたものを指でピンと弾いた。乾いた赤黒い塊は側溝へ弧を描いて飛び、隙間を流れる水に落ちる。前に小指ほどの人間がそれをキャッチしてポリポリとおいしそうに。燃えるせんべい猫。正午前の商店街、行き交う人波の中から絶叫が上がった。たちまち火柱が立ち、人々がわっと距離を置く。その中心で火だるまの主婦が叫びもがいていた。火災は彼女を蹂躙し、救出の間も与えずにその姿は燃え尽きた。生々しい焦げ跡が刻まれた地面には、まっさらなブランドバッグだけが残されていた。音音音音音。マドリン。何かの売り場らしいここに投げ出されてどれほど経っただろう。気が狂いそうなほどの時間同じ場所を徘徊している。ここに来た時からずっと歌声、金切り声、笑い声、犠牲が混ざった不快でしかない音が鳴り響く。あまりの不愉快さに声を上げた。ああ、この音は 私と同じ末路をたどった者たちの声だったのか。負けるもんか。黒見みさお。答えはごめん。でもチョコは受け取った。口に入れて違和感、吐き出すと小さな玉が覗いていた。玉には糸同士の穴がある。数珠？その日からチョコが欲しくて仕方がない。今もコンビニで会計もそこそこに食らいついている。あのチョコを食べきるまでこの乾きが続くのかもな。新婚円盤人。台所で包丁を使っていると夫が背後から優しく私を抱きしめてきた。危ないよと笑って振り払ったが、腰に手を回すのをやめない。
誰と話してるの？
夫が洗面所から出てきた。はっと私は振り返った。蛇のような影帽子がシュルシュルと冷蔵庫の影へ逃げるところだった。ささやく声。シャモン。まぶたが腫れ上がり目が開かないという事実に気づくまでに少し時間がかかった。原因を探ろうと記憶をたぐる。昨夜は夜景を見に深夜ドライブに出かけた。運転中視界の端に数人の僧侶がいることに気づいた。不可解なことにそこで記憶が途切れている。我に返ったその時、耳元でささやくような読経が聞こえ始めた。引っ越しの挨拶ですを。引っ越しの挨拶で林家を訪問しインターホンを鳴らすと、空いてますからどうぞと返事が来た。恐る恐る中に入ると薄暗く、なんだかジメジメしている。
すみません、今日引っ越してきた遠藤です
と声をかけると、部屋の奥から何かが這いずりながらこっちに近づいてくる。それは全身鱗の生えた女だった。過去への訪問。シャモン。どうしてここに足が向いたのかは自分でもわからない。ようやく探し当て手に入れた古書を抱きしめ 幼い頃、毎日のように遊んだ児童公園へ向かった。ベンチに座り、息を呑みながらゆっくりと本を開く。読み進めていくうちに、不思議な既視感とともに地面が揺らいだ。顔を上げた私の目の前には樹海が広がっていた。心残り猫宿。友人に連れられ初めてメイド喫茶なるものへ足を踏み入れた。今まで体験したことのないその雰囲気にただ戸惑うばかり。ふと店内の温度が下がった気がした。途端に静かに流れ出す度胸の声。不思議に思ってメイドの一人に話しかけると、店の隅のテーブルを指さす。青白く光る僧侶が座っていた。箱心中。さき。その木箱は書斎机の引き出し奥深く隠すように保管されていた。棺に共に納めてほしいと父が私に言い残したのだ。必要なほど紐を巻きつけたそれに触れた瞬間、蓋の端から白く華奢な手がずるりと這い出てきた。とっさに木箱を放り出したが、その手はすでに消えていた。父は何を背負って行くつもりだったのか。仮想遥か。朽ちかけた映画館に咲き誇る花束の群れは、現実から隔離された空間を彩るには十分すぎた。呆然とする僕に彼女がしがみつくが、そこにあるべき柔らかな感触も温かさもない。ああ、君のための君のための花束か。そっと顔を上げた彼女と視線が交差したその刹那、艶やかな光心が緩やかにこう描いた。歌方遥か。騒ぎ立てるような戦々とした喧騒と時が止まった群衆の影、不釣り合いな空間を作り出すプラットホームを歩けば、埃だらけの空き瓶が無造作に転がっていた。それを戯れにつま先でゆっくりと、今度は少し強く転がしてやる。がらり 重く乾いた音が響いた瞬間、色あせた仮初めの世界は目前よりかき消えた。火陵瓶が遥か大地に口を開けた穴の中、月光を受け淡く照らされた体が横たわる。無造作に折りたたまれた手足が今にも伸ばされそうなほどに、その肌は生めいてみずみずしい。さようなら、最後に一別を。きびすを返す彼の自覚をかすめたのは、洗礼な歌声。
行かないで、忘れないで。
生前と何一つ変わらず、彼を慕い包み込む。遊女の深情け。水沢純。カレンダーにつけた赤い印。必ず来ると言ったのに、あの人は来なかった。聞けば取引先のご令嬢と結婚したとのこと。男なんて本当に信じられない。さて、また念を込めなければ。江戸の町、吉原遊女の頃から使っているたたりの人形。おやおや、200年近く使っているからボロボロになっちまったね。好奇心ぬくい出る。昔近所に踏切小屋があって、鍵花のおじいさんが昇降機を操作していた。あの人、私が子供の時もう年寄りだったわ、と母がつぶやいたことがある。ある朝、叫声が空を遠ざかるような音で起こされた。後で脱線事故と知った。私は前日踏切小屋の扉に貼られたお札を見つけ、ただ好奇心で剥がしたのだが。落下物。中野冬鉢。運送業者にとって落下物とはネズミ捕りのことである。空き瓶を山ほど積み、俺は横須賀のリサイクル工場へと向かう。三号狩場線落下物ありという耳慣れぬ無線が入り、覆面でもいるのかと思った直後、目の前の歩道橋から女が飛び降り、フロントガラスを突き破った。ああ、ここが内越橋か。
エンドレス。そうや。おい、いつまでやってんだよ。俺はゲーセンでクレーンゲームをやっている友人に責め立てられた。わかってる、最後だって。俺は適当に答え続けていた。おいって。ついに友人が怒り出す。俺は景品を取り出し、まただとつぶやく。なんで出てくる景品は同じ標本ばかりなんだ。もの、バンプ0217。私の日課は地元にある海の浜辺を散歩することだ。散歩中に浜辺に打ち上げられているものをよく拾う。きれいな貝殻、古い大木、ビニール袋、土木作業着や美容師のハサミ、万年筆。受水自殺していった夫たちの遺品だ。今日は今の夫の誕生日にプレゼントしたネクタイを拾った。夫はもう帰ってこない。視線、シャモン。コミケの打ち上げから帰宅した私はベッドに倒れ込んだ。目を閉じ、程よい疲れに身を任せていたとき、舐め回すような視線を感じ、背筋が凍った。意識を集中してみると、視線の移動とともに、ずるりずるりと這い回る音が天井裏あたりから聞こえてくる。その得体の知れない気配は私の真上まで来るとピタリと動きを止めた。解雇理由。日原ワカサギ。女性下着売り場は商業施設を夜間巡回する警備員ならみんな嫌がるね。深夜、華やかな下着が薄気味悪く見えるもんだ。だけど俺が引き継ぎもせず現場放棄したのはそれが理由じゃない。事故で死んだ店員の残り顔を漂わせてマネキンが下着を丁寧に折りたたむところを見ちまったからさ。居酒屋、円盤人。干した下魚、塩、相手の髪の毛を混ぜ、呪文を唱えつつ火をつける。チリチリと鼻をつく異臭。聞くよ、と男は笑い声を上げる。酔ってるな、と
私は酒をついでやり、ふと手を止める。杯に無数の黒い顔が浮かぶ。男はそれをうまそうに飲む。いけないなあ。私も酔いが回ってきたようだ。黒猫、ドック知らない。
でさ、ガチでなんもないっすからとか言って壁叩いたら、中から猫がにゃーんって猫も一緒に埋めてやんの。バカじゃねーやべーってなったけど、結局奥さん埋めたのバレてさ
かの子、ポーって人の小説にそれと同じ話があるんだけど、本当に友達の話？
そういう嘘もうやめなよ。いやー、ごめん。うん、友達ってのは嘘。本当は私の彼氏で、埋められたのは私。泣いたのも猫じゃなくて、引きちぎられた私の首なんだわ。はっは。
はあ？顔を上げると、私が座っていたのは渋谷のスタバではなく、どこかの祠の前だった。かな子は2年前から行方不明になっている。
お裁き。黒見みさお。女中が地面にぬかずく。
奥様、私ではありません。
見下ろす初老の女性が、お裁きだよ、息子をたぶらかして、と手持ちのバッグから紙切れを取り出す。押しいただき、ふっと息をかけると、なぜか屋敷の外へと飛んでいった。同国、この家に長年勤めていた通いのじいやが血を吹いて死んだ。
はい、といったわけで、朗読のデータの子、竹の子処方館、怪談百景第1夜、の、序文から1夜から50夜までの、あ、50話まで分ですね、を、かけさせていただきました。怪談百景についてそういえば説明をするのすっかり忘れてたんですけれども、怪談百景というのは、あの竹の子処方で発行している電子書籍でして、診断メーカーの方で、あちらの方でお題となる3つの、キーワードがありまして、それにがの、キーワード出てきた結果に対して、
行140字文字で創作怪談を作るというシリーズでございまして、今の現在発行しているのは第1夜と第2夜で、一応第3夜第4夜の方も次やったのにはまとまっている状態です。で、残りのその、まあ50夜から先のやつもまあこの後かけてもいいんですけど、とりあえずまあこの後どういう展開なのかも今のところ分かんないままなので、まあ一応50で1回ストップをかけました。はい、でまあ、この後、第1夜の後半戦、それから第2夜、前後半して、ねえ、どうだったですかね。僕はちょっと、まあバタバタしてて、この朗読のデータの方、聞くのは今回初めてなんですけれども、なかなかあの艶やかな、素晴らしいお声で読んでくださいまして本当にありがとうございます。まあこれはもうどうしようもないな、しょうがないなっていうのは、著者さんたちのお名前の方のがいくつか、まあ違ってたのがあったんですけど、まあそれはまあ、この際スルーでっていうことではい、いや本当にでも素晴らしい声で読んでくださってありがとうございましたね。はい、いかがでしょうね皆さんね。はい、そしてちなみにちょうど朗読のデータ終わるよっていうタイミングの時に、ちょうどドラリーの試合がドキドキの展開でしたね最後これどうなんのっていう、完璧に目の離せないラスト1分とかそんな感じでした。まあ分かんない方は分かんなくてもいいんですけどね微妙にバタバタしてたので、それで復活時のセリフが発声がなかなか出てこなかったんですけどね、ちょうど同じようなタイミングだったんで、という感じですが、どうでしょうね、後半の方の、朗読、まあ一回ちょっと休憩挟みますが、いきますかね、た方が良ければ、まあそれも54分ぐらいある程度なんですけれどもね、はい、まあなんか多分このまま、なんかゲスト様もいなさそうな気がするので、このまま朗読会だけでも、ただ僕の声が挟まってるだけの朗読を流す会でもいいのかなという感じもしますが、はい、じゃあ休憩入りましょうかね。はい、はい、あれどれだ、はい、では休憩中の曲は、くまにすずさんの、曲です。密室の声、診察室話の話、私の生き方、ごめんねみんな、くまの音、ムーンライト、シュガーヒル、おやすみ、インセクツソングの、10曲ですね。1曲1曲がくまにすずさんは短いので、いつもフルでかけてる状態になりますけどね。はい、では一旦休憩です。
竹の子書房からのお知らせです。幽霊を見たことがない人はいても、悪夢を見たことがない人は人類史上一人もいない。他人の悪夢の世界を垣間見る一冊、通田光編著、単に嫌な話、夢日記、竹の子書房文庫より好評配信中。
嘘かと思ったんだけど、そんなことなかった。
みんなとか書いてる結果を外せなんて助け舟に寄せる誰かちょっと俺の自信からこぼれ
死んじめるほら
お前なんていらない
ちょうだん
ねだから家で変な気にしちゃった感じなんだして
「知らないふり聞かないふり」 魔法というものを信じますか？え？信じない？そんなものはない？映画の中だけのお話と思いますよね。そう思ってしまうのも仕方がない。キーワードは生身です。紐解きましょう。
ギッチギッチの景色、ピッピエンニギッチギッ、そんなんしてたら MVP はゼロ人。生身でのやりとり、 You and me、 それまぐわい、おいでよ My Space、 グルーピーなのちょうだい。音楽の魔法、ゲットポニャなよ、快楽の解放、君とならできるから。
なになになに、
感情が鈍化、共感が鈍化、肉体も鈍化、マッチョは違う、ドラッグで解放はさらなる錯覚、それはは
ばかるわ。
せっかくの思い出ありがとう、使ってもいいことはそれ全然いらない。
月が嫌いだね。
お尻ふわふわマシュマ
曲は、熊に鈴さんの密室の恋、診察室話の話、私の生き方、ごめんねみんな、熊の音、ムーンライト、シュガーヒル、おやすみ、インセクツソングの、10曲になります。現在0時27分ですけど、まあ、特に何もないので特に変化もないので、なんかこのまま終わっちゃってもいいのかなという、ちらと掲示板も見たんですが、特になんか動きもなかったので、ですけどね、いいのかな。まあ、後半の、あの先ほどのやつのね、後半かけるっていうのもありっちゃありなんですけど、うん、特にはねえかな、本当にいないっすよね。ちなみにドラリーの試合は無事勝ちました。はい、シャクルビーたらぎです。そんなとこかなという感じですが、いっぺんにかけちゃってもいいんですけど、なんかそれはそれで、なんか今後ネタがなくなった時用に困るかなっていう、ほのかな疑問があったりもするので、なんか朗読は小出しでかけていくのも、ありかなと、ふと思い、それで一応今のところは急いでかけなくてもいいかなと思ったりするんですけどね。なんとかな。本当になんか、なんもやることない回は、なんもないっすね。動きも何も。いいか。ちょっと待って、一回、ちょっと。投稿フォームの方だけ見てみるか。ホームの方は特にないっすね。特に動きはないっぽいな。ほい。ということで、じゃあまあなんかこんな感じで終わりますか。はい。 まあゲスト様いるときはもう2時ぐらいまで、やるような感じなんですけど、特になんもないのでこのままフェードアウトして、終了しましょう。ちなみに、ドラリー以外で今あの放送中にやってたっていうか、あの話しながらもやってたのは、ちなみにドラゴンコインなんですけどね、パッドの方でコインやって、iPhone じゃなくて iPod の方で、iPod Touch の方で、ドラゴンリーグやってて、でちなみに Android のタブレットの方ではちまちま、他のソーシャルゲームを放課後彼女とかその辺をやってたんですけどね、そんな、画面にポチポチしながらやってたら恐ろしい集中してないとかでそういうレベルではなくて、単純になんか、何もやることがないなっていうぐらいの、感じでございました。まあ何かあればまた、来週以降、お知らせとかしていきたいかなと。であと先ほどのね、影太郎の続きなども、やっていこうかなという感じでございます。多分9月だから、9月のその週にはおそらくあの東京ゲームショーの開催週には東京ゲームショーに行くんだけど、まあ多分その時にまた少し報告はあるかなという感じですかね。報告というか、なんかあの喋るネタはあるかなという感じですね。そうかな。はい、といったわけで、今週のニョキニョキラジオは短めですが、この辺で、蒸し朝です。マコリの。では皆さん、おやすみなさいませ。
御所房総務部よりご連絡いたします。まもなく退社時刻となります。パソコンの電源を落とし、使用していないコンセントを抜いて節電に努めるよう心がけてください。社内売店もまもなく閉店時刻ですが、駆け込みで大量に買い物をするのはやめましょう。続いて、幹事課からの連絡事項です。勤務が終了した社員が、会社指定の飲食店へ集合してください。お酒を水のように飲みましょう。以上、竹の子処方、総務部よりご連絡いたしました。
し悪夢なんかじゃダメさ、目印にして飛んでいくんだから、遠くの君、君は遠く届かない手を伸ばしてみては、句を掴んでそっと開く指の隙間からこぼれた想い、君に会いたいと思う気持ちが時間の速さまでも変えてしまう、明くる朝目覚めて思う、週末まであと3日もあるな、やっとのことで週末が来て、伸ばした手に君が触れる、溜め込んでた話も忘れた、そんなことより今のこの時間、太陽がうつむいて僕らを赤く染めていく、おかしいな、もっともっと伝えたいことがあったのに、君とさよならしたくない気持ちが時間の速さまでも変えてしまう、何かに追われるような気持ちだけがさっきから空回りしてんだ、ずっと空回りしてんだ、あと6日もあるな。
この番組はいつもニョキニョキ成長中、タケノコ書房の提供でお送りいたしました。
タケノコ書房もうこんな時間か。眠いのかい？でもまだ寝かせない。週末なんだ、あともう少しぐらい起きていたっていいだろう。眠くなったら僕が君をベッドまで運ぶよ。